マネキの言葉、主は言われる。今こそ心から私に立ち返れ。断食し泣き悲しんで、衣を裂くのではなく、お前たちの心を引き裂け、あなたたちの神主に立ち返れ。お祈りを捧げます。主なる神様、皆をあがめ賛美いたします。ちぐる一週間の歩みがあなたによって守られ支えられ、今それぞれの場において礼拝を守られることができて感謝いたします。新型コロナウイルス感染の勢いは収まりつつありますが、まだまだです。こうした中、今家庭礼拝が守られています。どうぞその捧げられる礼拝にあなたからの豊かな恵みと祝福がありますように。先週からワクチンの接種が始まりました。これが感染防止の大きな力となりますように導いてください。今さまざまなご事情で礼拝を守ることができない方々を覚えます。施設の中におられる方、入院しておられる方、あるいは寂しい思いで孤独の中におられる方を、どうぞあなたがそれぞれの場にあって顧みてください。神様、先週水曜日から受難節に入りました。この受難節が私たちにとって意義深いものとなりますように。キリストが私たちと共に重荷を負ってくださること、このコロナ禍の中で共に行ってくださることを知る時となりますように。あなたが一人一人を励まし支えてください。そして一日も早く共に礼拝を捧げる時が与えられますように、守り導いてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌15番の一節です。今日の聖書箇所は創世記2章18節から25節です。ある人に次のような宿題が出されました。次の授業までに今のあなたがあなたであるためにいなくてはならなかった5人の人の名前を書いてください。この宿題はその人にとって誰によって今の自分が支えられているか、それを考えさせるものとなりました。またこの宿題はことあるたびに思い出され、自分が一人で生きてきたわけではなくて多くの人々とのつながりに支えられて生きてきたことを思い起こし、自分の奥行きを開いてくれるものとなったそうです。このように人が男と女として創造されたことは、人間は一人で生きている存在ではないことを示しています。 人間は男としてあるいは女として生きていて、お互いを必要としながら一緒に生きる存在として創造されました。今日与えた聖書箇所の初めに、神様は人が一人でいるのは良くないと言われました。この良くないという言葉は、人間本来のありがたではないことを言います。すなわち人間として何か不完全なありがたです。それで神様は、神に会う助けるものを作ろうと言われました。岩波なくでは彼と向き合うような助け手を作ってあげようと訳されています。つまり神様は、アダムが一人でいるのはどうも良くないと思って、彼と向き合うような助けであるパートナーを作って与えようとしました。しかし人間として自分に合う本当の相手を見出していくことは、そんなに容易なことではありません。そこには旅のような歩みが必要です。中九節です。主なる神は、野のあらゆる獣、空のあらゆる鳥を土で形作り、人のところへ持って行って、人はそれぞれをどう呼ぶか見ておられた。人が呼ぶと、それはすべて生き物の名となった。神様は女を作る前に鳥や獣を作られました。しかし鳥や獣では人間に合うパートナーとしては不十分でした。それは当然であります。いくら可愛いペットであっても、動物は人間の孤独を根本的に解決する相手にはなりません。人間の相手は人間でなければならないのです。ここで人がそれぞれをどう呼ぶか見ておられたという表現は、人がそれらのものをどのように理解し受け止め、どのような関係を持つのか、それを描いて伝えています。つまり呼ぶとか名をつけることは、そのものの本質を見抜いて自分の生活の中に取り込んでいくことです。アダムは一つ一つ動物の特徴を見て名前をつけました。ところが自分と交わりを持つことができる存在を見つけることができませんでした。二十節に、人はあらゆる家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけたが、自分に矢を助ける者は見つけることができなかったと書いてある通りです。そこで神様は、アダムに矢を助ける者として女をお作りになりました。二十一節22節です。主なる神はそこで、人を深い眠りに落とされた。人が眠り込むと、あばら骨の一部を抜き取り、その後を肉で塞がれた。そして人から抜き取ったあばら骨で女を作り上げられた。ここでまず神様は、アダムを深い眠りに落とされます。そしてアダムからあばら骨の一部を抜き取って、そのあばら骨で女を作られました。この箇所を先人たちは、男の 女への優位の印として読む人が多かったのです。つまり女は男のあばら骨の一部を取って作られたから、女は男に従属するものであることを正当化するために用いられてきました。しかし本当にそうなのでしょうか。というのは、もしもそうであれば、人は父から作られたので、人は父に従属すべきだということになってしまうのです。しかし聖書はそんなことは言っていません。神様は人間を父の塵で形作って、その花に命の息を吹き込んで、神の霊に生きる存在にしてくださいました。そしてそのアダムから眠っている間に、女が作られたのですから、どちらにしても男も女も神様の非常口であります。つまり男も女も非常口ですから、女が男と比べて何一つ劣っている点はないのです。旧約聖書のヘブライ語で助けるものと訳されている言葉はエジェルと言いますが、この言葉は対等なという意味があります。つまり男女の間には男は男の、女は女の役割があります。それぞれが特徴を発揮するところに対等なパートナーとしての意味があると言えます。またこの助けを意味するエジェルは神によく使われる言葉です。イスラエルの民にとって神こそ助けでありました。助けとは自分のできることではなくて、自分にできないことをやってくれるからこそ助けとなります。その意味で自分より力のある方や自分にできないことを知ってくださるものを表す方が多いのです。女は男にとってそういう意味での助けです。アダムが目覚めた時に神様は彼女をアダムのところに連れてこられました。するとアダムはついに、これこそ私の骨の骨、私の肉の肉、これをこそ女医者と呼ぼう、まさに男を一種から取られたものだからと言いました。アダムは目を覚まし、彼女に出会って感激して、これこそ私の骨の骨、私の肉の肉と歓声をあげました。アダムは女を自分と同じ骨と肉を持つかけがえのないパートナーとして喜んでいたのです。それはアダムが彼女を妻とし、二人が信頼し合い、一つの体として生きる決意の表明でもありました。24-25節に、こういうわけで男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体となる。人と妻は二人とも裸であったが、恥ずかしがりはしなかったと書いてあります。今日の聖書箇所は結婚式の式辞によく読まれる箇所でもあります。それは結婚とは何かということを語っているからでしょう。ここで男は父母を離れてと記されていますが、父母とは自分の世界を象徴します。 つまり結婚とは自分の世界の象徴である父母を離れて、私という単独の世界を出て、自分を支える存在であるあばら骨と出会って、私たちという新しい自分になっていくことです。ところが自分の世界から決して離れず、その中に留まり続けるあり方は、人を新しい存在にはしていきません。その中で大切なことは、二人とも裸であったが、恥ずかしがりは、しなかったと書いてあるように、相手に対して自分を隠し、守る必要のないあり方です。それはお互いに相手のことをまず第一のこととして考え、思いやるので、それぞれ自分を守り、覆い隠す必要がなくなるのです。このように自分の世界を離れて、他者と出会って新しい世界を作り上げていくこと、それが結婚の第一歩ではないでしょうか。神様が私たちを男と女として作られたことは、お互いを必要としながら他者と共に生きる存在として作られたことを意味します。そしてその男も女も完全ではない欠けのある存在ですから、お互いに補いつつ変わっていかなければなりません。よく幸せはシワと汗からなっていると言われますが、長い年月を刻みながらシワを増やし、汗をかきながら苦労を重ねていくことの中に、本当の幸せが育まれていくのです。神様が私たちを男として女として創造し、お互いを必要とする存在として作られたことに感謝し、人との交わりの中で、その関わりの中で、それぞれに祝福された道を共に進んでいこうではありませんか。お祈りをします。主なる神様、今日の聖書箇所を通して、私たち人間は一人で生きていくことができない、相手との出会いの中で生きていく存在であることを覚えます。そのような存在として、男と女として創造されたことに感謝いたします。どうかお互いを必要とする存在として、人からしてもらいたいと望むことを人にもしてあげる、私たち一人一人となりますように守り導いてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。